この匂い。
それ、すべて大衆です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第10章峠を越えるシルクロード1。ラホール行きのバスの中には私以外に誰も外国人は乗っていないようだった。今までの経験ではそのような場合、乗客は即座に好奇の眼差しを向けてきたものだが、このバスではまるで関心を示されない。パキスタン人は極めて礼儀正しい国民なのか、それとも好奇心が欠如しているのだろうか。だが、そのいずれでもなかった。我がを過ぎて途中で二人連れの男が乗ってくると状況は一変した。一人が片言の英語を喋れたのだ。私の姿を見かけるとしばらくは黙っていたが、ついに我慢ができなくなったらしく話しかけてきた。すると無関心を装っていた車中の人々が一斉に注目し始めた。男は一言話しては得意そうに訳して聞かせる。そうか、日本から来たのか。そうだ。東京か？そうだ。横浜か？いや、東京だ。そうか。大阪か？いや、違う。東京だ。そうか。で、どこから来た？知っている日本語をみんな言っているのだった。片言英語のおじさんは、我がの近くの小学校で教師をしている人で、隣でニコニコしているのは、奥方の兄上とのことだった。これからラホールまで自転車の部品を買いに行くのだという。話しているうちに、どこをどう気に入ったのか、ぜひ我が家に来てくれということになった。買い物を済ませたら、自分たちと一緒に我がに戻ろうという。しかし、せっかくいい調子で前に進み始めたというのに、ここで後戻りするのは気が進まない。ありがたい申し出だが、ラホールで知人に会わなくてはならないから、と私は嘘をつかざるを得なかった。たどたどしい会話の中で、最も印象的だったのは、東パキスタン、バングラデシュに関する彼らの意見だった。我々は東を手放して帰ってよかった。あんなお荷物をいつまでも持っていたら、こちらまで共倒れだった。片言英語の先生が嫌悪感をあらわにして言う。これは、もしかしたら、パキスタンにおける一般的な庶民感情なのかもしれなかった。 民族独立という美しい名のもとで戦い、ようやく勝利した後で、バングラデシュの人々が手に入れたものは、以前よりひどい飢餓と洪水と疫病だった。西の搾取に抗して起こした革命の、この栄光と悲惨。いや、それは革命などではなく、搾取の主が、西から東の民族資本に移行しただけに過ぎない、とも言われるバングラ内部の大敗。もともとベンガルは、貧乏人や犯罪人が流れ着いてできた村がほとんどですからね。ろくな奴がいない。どうなっても自業自得です。片言英語の先生は、同情のかけらも感じさせない声でそう言うと、思い出したようにまた私を誘い始めた。我が家に来てくださいよ。ご馳走したいのです。ご馳走とは言わなかった。直訳すれば、いろいろなものをあなたに与えることを欲すると言ったのだ。遠い異邦の人間に対するこの親切と、身近な隣人へのヒヤリとするような残酷さに、わかっているつもりの私も、やはり戸惑わざるを得なかった。似たようなことはインドでも経験していた。カルカッタに着いたばかりの頃、地下鉄工事の起工式に紛れ込んでしまったことがあったが、そこの若い技師も、私に菓子やコーラをくれながら、妊婦には一切あげようとしなかった。私が一人の妊婦に菓子を渡そうとすると、余計なことをするなとばかりに叩き落とされてしまった。そんなことを思い出していると、片言英語の先生は、ラホールで友達に会ったら、後で必ず我が家に来てくださいね。と言いながら、家までの地図を紙に書き、さらに自分たちの名前を書き添えてくれた。ムハンマド、マーディ、B.A.ムハンマド・アリメド・ゴーズディ。優しいモハメッドか。私はそうつぶやいてしまってから、口の中にざらりとしたものが残ったのに気がついた。ラホールへは正午に着いた。片言英語の先生たちと別れ、どこかで簡単な食事でもと考えたが、バスターミナルは日曜のせいかごった返している。念のため、西へ向かうバスの乗り場を訪ねると、ちょうどあそこからラワールピンディ行きのバスが出るところだ、と言われた。なるほど。派手に飾り立てられた一台のバスの周りに、大荷物を抱えた旅行客が群がっている。その様子を見ているうちに、デリーでのことが思い出され、こちらまで焦ってきてしまった。アムリトサル行きのバスのように、これを逃すと何日間かここに留まらなくてはならないかもしれない。もし乗れるものなら、これで一気にラワールピンディまで行ってしまおうか。思い迷いながらなんとなくそのバスのそばに立っているうちに、 客の荷物をバスの屋根に上げる係の若者に、なんとなくザックを渡してしまい、気がつくとなんとなく乗ることになっていた。それにしても、パキスタンのバスは、およそ世界の乗り物の中でもこれほど恐ろしいものはない、と思えるほど凄まじいものだった。確かにインドのバスもかなりのものだった。さほど広くもない道の真ん中を猛スピードでぶっ飛ばす。もちろん、一台で走っているならそれでもいいが、2時間も3時間も対向車が来ないはずがない。当然、向こうからも車がやってくる。その時インドのバスの運転手はどうするか。なんということか。どうもしないのだ。そのまま道の真ん中を堂々と飛ばし続ける。相手が乗用車や小型のバンぐらいならいい。向こうが道の横に避けてくれる。だが、もしそれが大型のトラックだとしたら、これは絶望的なことになる。こちらもぶっ飛ばす。相手も避けようとしない。二台とも道の真ん中を走り続け、トラックはみるみる接近してくる。
ああ!
と悲鳴を上げそうになる一歩手前でトラックが避ける。いや、バスが避けることもある。まるで、アメリカのヘルスエンジェルスの連中がよくやったという、チキンレースそのままなのだ。逆方向から車を走らせ、どちらが先に避けるかで、肝っ玉を試す。先に避けた方が臆病者、つまりチキンというわけだ。インドのバスに乗ってそれをやられるたびに、私はいつも思ったものだった。まったく、ロスアンゼルスの地獄の天使諸君も、ヘルスエンジェルスでござい、チキンレースでござい、と生きがらない方がいいであろう。その程度のことは、インドでは50、60のおっさんたちが、日常的にやっていることなのだから、と。これでよく事故が起きないものだと感心していたら、南インドでトラックとの衝突事故に巻き込まれたことがあるというヒッピーに出会った。事故の規模はかなり大きく、運転手はもとより、前方に座っていた乗客の中に多くの怪我人が出た。ところが、彼らはガラスの破片で血まみれだというのに、救急車を呼ぼうとするでもなく、黙々と自分たちで手当てをし、しばらくすると、血まみれの運転手がバスを走らせ、どうにか目的地まで運転しきってしまったという。彼自身はかすり傷だったが、他の乗客のこの平然とした態度は、どことなく不気味だったとも言う。しかしパキスタンのバスは、この壮絶なインドのバスの、さらに上を行くものだった。猛スピードで突っ走ることは変わらない。向こうからやってくる車と、 肝試しのチキンレースをやることも同じだ。違うのは、そのレースの仕方の凄まじさである。パキスタンのバスはどれも相当くたびれているが、目の前にある車はすべて追い抜かなければ気が済まないというような勢いで強引に走っていく。車体はガタガタで、客は常に機銃掃射を浴びているような具合に体を震わせていなければならない。そんなオンボロのバスが、パキスタンでよく見かけるトヨタやフォルクスワーゲンの乗用車を軽く抜き去ってしまう。だが、相手が乗用車である場合はいい。前にいるのが同じバスだと恐ろしいことになる。
19歳で燃え尽きた命。 TBS ラジオ公演舞台ジャンヌダルク、出演清原果耶、小関裕太。11月28日から東京建物ブリリアホールで開催。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。
TBS ラジオ公演マウント藤巻2023、10月7日と8日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337、 0570-00-3337まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口